エンタメ界のマルカハント東京ウィルカム総客、はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
56回目の配信でございます。
はい、
私演劇系、オールラウンドイベントサークルの、東京ビルホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2016です。
はい、この配信はしかないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくも気の向くままに語り合う娯楽文化系情報共有番組だよ。
はい、演劇系とか、はい、劇団とか言った瞬間に、うん、貧乏臭さが出てくるから
みんな聞いてる人がスンってなって
すって止められちゃうから、演劇っていうだけで、僕たちは正しいイベサーの、
イベサーね、
イベサーのミルクホールっていう、
やれさ
ー、やれさー、やりさー、やりさーではないな、
やれてない、
やりさーではないな、
全く一切やれてない、
一切何もやれてないよ
ね、
何もやれてないイベサー、
みんなでどうやってハピネス東京に行く金を稼ぐかみたいな話しかしてない、
してない、
ハピネス東京って。
そんなミルク放送局、
そんなミルク放送局ですね、
はい、
そんなミルク放送局かな、はい、はい、どうですか、ここ最近の
ここ最近
ハイライト、ここ最近のハイライトはどうですか。
いや、あのね、
え、
昨日ちょっとニュース見てて、
ニュース、はい、
なんかね、
はい、
真央ちゃんが、
はい、真央ちゃん、
スピードスケート、浅田
真央ちゃん、はい、
あのスピードスケートじゃねえ、あのアイススケート、
フィギュアスケートのね、うん、はい、真央ちゃん、ちょっと、すみません、長谷川パイセン、頭抱えちゃってます、
すみません、アシスタントの長谷川さんから、こいつらバカすぎて嫌だっていうリアクションをされてますけど、
はい、
すみません、浅田真央さんが、
はい、
真央
ちゃん、はい、
世界選手権で、
はいはい、
かなり生きったらしくて、
生きった、
終わった後、
はい、
まあ恍惚の表情を浮かべてて、
お
で、まあ、それはいいんですよ、
やったった、
自分の中で、
はいはい、
自分の中でかなり納得いった何かみたいな感じで順位が10何位から7位だか6位だかに上がって、はい、それはいい話じゃない
ですか、いいじゃないですか、
で本人もなんかちょっとつきものが落ちたような顔してる、
いいじゃないですか、
うん、はい、でそれはいい話なんですけど、ふと思ったんですけど、
はい、
なんかちょっと引退なんじゃねえかみたいな振りがあるわけ、ワイドショー自体は来年はどうするんですかみたいな、まだ考えてませんみたいな、
お
アイススケートって、
はい、
25歳ぐらいでやっぱみんなもう引退しちゃうんだね、
結構そうみたいですね、荒川静香選手とかだって25、6でもう、ね、引退して
るんだね、そうだ、キム・ヨナもだって もう引退してるし、
うん、
え、なんで
何なんすかね、でもやってる人はもう10代で、それこそ中学生ぐらいからやった、
中学生ぐらいから出てくるもんね、まあ確かに出てくる、
世界選手権ね、出てるじゃないですか、
え、何、選手のピークとして10代後半から20代前半みたいなのが、うん、マックスみたいな設定なの、
設定中か、どう、そうなんですかね、昔のボクシングみたいなことですかね、25過ぎたら引退みたいな、
でも今のボクシングの選手はさ、30過ぎまでやってる人普通にいるじゃん、
はい、います、います、今はもうあのプロテストの上限が32とか でそこからさらに30代中盤後半になってもやってる人は、
ね、いるよね、
うん、
え、な、何と思って
やっぱフィギュアとかだとちょっと僕の見解ですけど、
俺も全然わかんないね、フィギュアの世界は、
やっぱこう若さみたいのが
重要になってくるの、
根底にある前提のスポーツなんじゃないですか、その芸術点みたいなところでだんだんちょっとやっぱお年を召してくるとちょっときついなってなってくるってこと
じゃない、いやいや、だって役者としてさ年齢を重ねた方が魅力があるみたいな人もいっぱいいるわけじゃない
役者はそうですけどね、
それと同じ理論じゃ、だってなんか芸術表現点みたいなのあるわけだから、
う
ん、
まあそうですね、
3回転はできないけど顔芸で見せますみたいなやっていいと思うん
だ、顔芸ね、まあまあまあまあ、
え、なんなのと思って、20代中盤でもうベテランの域に入っちゃうってなったら、まあ
ね、
だってまあ今年の阪神のお前、はい、開幕キャッチャーお前岡崎選手、
はい、
32だぞお前、
32、そうですよね、まあ、
それまで一軍で全く使われてないのに、
ミアンとかだって37とかで首位打者
だった
ので、
そうだよ、
それまでのなんかねちょっともう更新されましたけど、あの首位打者のね、あの最年長記録とか持ってましたね、
そうだ、金本37、8の時50本ぐらい打ってたあいつ
そうですよね、
いやだからスポーツ選手として、え、よくわかんないんだよ、30過ぎの魅力みたいなのが絶対あるはず
まあだからオーバーエイジ枠
じゃないとできない、
オーバーエイジ枠作ればいいんじゃないですか、なんかアラサー枠みたいなので作ればいいんじゃないですかね、だから多分今その主戦場の方々はやっぱこう25過ぎたら一体考え始めるみたいな、
だって
ちょっと
感覚、サッカーもさ、
うん、
この前見たらすげえなと思ったら中村俊輔、
はいはい、
あいつだって37、8でさ、
うん、
ガンガン振り切って決めてたよ
ガンガンまだ決めてますか。は
い、だからまあまあ年齢がどうこうってことじゃなくて、はい、なんか25だともう引退を考えなきゃいけない世界っていうのは、うんうん、なんかすごいかわいそうだなと思って。
まあね、でも25とかだともう人生の半分以上スケートやってるっていう人も多いでしょうからね。
じゃあお前なんか阪神の岡崎はお前25の時野球やってなかったなって
。それは岡崎選手も32だったらもう人生の半分以上野球やってるでしょうけど、うん、
いやなんかかわいそうだなと思った。
あ、
なんかすごいこう腑に落ちない。
まあでも真央ちゃん限界説みたいなのはちょっと何年か前からありましたもんね。
なんかねすごい、うん、あの嫌なのが、うん、あのほらライバルだった、
はいはい、
あの人
キムヨナ、
キムヨナじゃなくてほら同じ日本人、
日本の
あれ名前どうせちゃった。
あの人でしょ、
あの子供産んだみたいな。
鈴木亜
希子じゃない、鈴木亜希子じゃない。あれあのミニラじゃねえよ。
ひどい。
あのミニラじゃねえ
よ。アンミキ、
安藤美希とかは、はい、気がついたら子供産んでて、
ね、
はぁ、あ、みたいな、まあ、それはそれでいいんだけど、
誰の子か分かんないし、ね、うん、
それはちょっと芸能界の闇だから、それちょっと触れちゃまずいやつ。
はい、
でそれで、はい、まあ、子供産むのもいい、で復帰しますって言った時に、
はい、
その次の1年がなんか別に大した成績を残せてないけど、うん、私子供産んでたのに頑張ってますみたいな、
あ
すごいでしょみたいな感じで、大した成績残してないのになんか立つ鳥跡を濁さずで辞めますみたいな感じの辞め方だったから、
あ、はいはい、
いやなんちょっと違うんじゃないみたいな、
うん、
でなんか、
はい、
浅田真央はそういうことしたくないんだよね多分。
あ、本人がですか。
本人が多分1年間、多分あの人1年間ぐらいフラフラしててどうしようかちょっと悩んだんだけど、改めてやってみて、うん、やるからにはやっぱ1位を取りたいっていう感じで多分やってたと思うんだけど、
はいはい、
結果的に今日昨日のだかこの前のが世界選手権で6位だか7位、それがまあダメな成績ではないとは思うんだけど、うん、前世紀から比べればもう、
ま
あね、あ1位は取れないんだなっていうことは自分も認識した上での最後の終わった後のあの生きてる顔、
生きてる顔
に、はい、なんかすごい違和感を感じた。いやあなた違うじゃん出発点が、
うん、
安藤美希とは違うから、やるからにはうまくいったからがなんだろうが、うん、死ぬ気でやれよと。
あ、もっと目指してるとこは違うんじゃない
か、はずじゃない、安藤美希と到達点は違うはずなんだから、自分が仮にでうまくできたとしても6位か7位で、
うん、
なんかやったったみたいな顔すんのが
あ、
なんか本当ボロボロになってどんなに頑張ってももう20位にも入りませんみたいな感じで泣きながら引退しますになってくるとかっこいいなと思うのよ。
あ、なるほど、
千代の富士みたいで
体力の限界はい、そうですね、
なんか自分で自分を説得しだしたなこいつっていう、
あ、
なんかね、はい、ちょっと気になったね。
そうっすか、
うん、っていう最近。
でも結構もうね、本当にもうだって14歳ぐらいの時から我々見てるわけじゃないですか。もう
やってた。
真央ちゃんね、うん、
すごいよ。
もうやっぱりその体力的というか、まあ怪我とかも乗り越えてね、やっぱちょっと集中力的に落ちてきたなってなったら、まあ今やれるうちに引退みたいなのが綺麗だというされてるんじゃないですか、なんか今のスポーツ界的に。
いやだって金本さんとかも晩年超クズだったよ。
キングカズとかもね、まだや
ってキングカズは全然通用してるけど、
通用っつってももうでも50です
から、もう50だからね。言ってもね、
言っても
あとは、うん、全然話違いますけど、はい、あそこ行きましたよ、あの3月の終わりに。
3月終わり、はい、
浦沢直樹店。
おお、はいはいはいはい、言ってましたね、
はい
はい、
ろ過公園駅に
慶応の
ろ過公園駅に昼11時半に着いて、
はい、
11時半に着いたのは駅のホームの時計で見てるんです、
はいはいはいはい、
で帰りの電車の乗った時間が12時前です、
はい、ちょっと駅から何分なんですかそれ。
歩いて5分ぐらい、
世田谷文学館
歩いて5分ぐらいです。
歩いて5分ぐらい行って見終わって
帰ってきたらまだ12時前だった。
午前中に
30分経ってなかったっていう。
ああ、速攻ですね。その日忙しかったとかじゃなく。
いや全然
全然
全然
もういいやっていう。
いやなんかね、
はい、どういう
入り口入って、
はい、
その振り返った時に、
はいはい、
ブワーって原稿出てんの。
あ、浦沢直樹生原稿
みたいなの
が、
うん、
はい、
でそれはそれでいいんだけど、俺もさ、はい、大好きだから、パイナップルアーミーを連載した時から好きだから、
お
好きなんだけど、はいはいはい、なんか持ち上げ方が、藤子不二雄とか手塚治虫と同じ立ち位置なのよ。
ほう、というのは。
だってさ、この人さ、なんかこう、バブルというか、消費時代の、
はい、
もう機種じゃん。機種というか、第一人者で、この人自身が漫画なんかもうその辺で読んでポッと駅のホームで捨てられるみたいなことを一番認識して描いてると思うのよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、俺絵は下手だと思わないし、ものすごい上手いと思うけど、いかに引っ張って、いかに構成でうまく読者を引きつけるかってことに関して俺この世界一だと思うのね。
はいはいはいはい。
全然その辺はもう手塚さんのところを全力で超えてると思うの。
おお、はい。
だけどそれを絵でどうですかって見せられても、いや俺何とも思わないし、
は
い、
あ、絵が上手だねっていう
だけだし、なんか一応コンテとかもあったんだけど、
はい、
チラッと見たら別にコンテと原稿やっぱこの人構成を考えちゃうから先に、
あ、
コンテの段階でも決まってんだ絵が、
へ、
ほとんど変わりないの、
もうネームで下書きになっちゃってるみたいな感じ、
うん、だから、
はい、
なんだろう、来てる人もなんかこう藤子不二雄に対して見てると同じ目線で見てるから、
あ、巨匠の、
いや巨匠よ、すごい巨匠なんだけど、浦沢直樹自身が藤子不二雄と比べられるのは多分一番嫌なんだと思う、は
い、
なんかそんな気がする。
あ、そうですか。
そういうことじゃないじゃん、もう本当にもう書いて捨てる書いて捨てるみたいな感覚だと思うのこの人の中では。
はいはい、
なんか見せ方を間違えてんじゃねえかなっていう、
あ、その展示の方法が、
うん、
でもなんかその構成とかストーリーテリングのことを見せようと思って、
それは美術館で見せようってさ、それは無理だわ。
ビジュアル的に見せるのはちょっと厳しいですよ。無理
だ
よ、
それは物理的に無理だ、うん、だからこの企画自体に無理があったんじゃないかなっていう。
あ、
いや俺も大好きよ、今もビリーバット読んでるし、
はい、はいはいはい、
大好きな漫画家の一人よ、
うん、でも展覧会でしては非常に
見せ方がそうじゃないんだよね、新庄君を見せるのに、
はい、
なんかこう新庄君の出てた芝居の写真とかを並べられてもみたいなところ
が、写真展、
写真展になってもみたいな感じ、
このセミヌード写真展
みたいな
ありましたけど、
そういうんじゃないん
じゃない
っていう、
うん、
いや確かに原稿の迫力はあったけど、見たいのこれじゃねえしみたいなな感じはすごいあって、なんかもう一回やってもらいたいなと思います。もうちょっとなんか見せ方があったんじゃないかな、
別の形で、
うん、
なんかこううまいこと、うん、まあ、いろんなこういう展覧会的な催しも増えてますもんね、いろんな作家さんのね、
うん、
でな考えるといろいろこうなんですかね、映像を駆使したりとか、なんかプロジェクションマッピングがどうたら
とか、ああでもそうだね、そっちの方向で見せた方がいいかもしれない、ね、
まだそっちのなんか5分間ぐらいのフラッシュムービーみたいので、
うんうん、
分かりやすく見れますみたいな
な方が良かったんじゃないかなと思って、12時前の電車に乗って、あの新大田二郎に向かってましたよ。
新大田のラーメン、新大田店ね、
新大田、はい、新大田店に向かってましたよ、
はいはい、神奈の新大田店、
はい、
はい、
っていうのは最近ですかね、
最近の、そうですか、神奈の新大田店もね新しくなりましてね、
はい、
鰹節が50円でトッピングできますからね、非常にここはいい神奈ですから、交通の便もよく、下北からもさほど遠くなく、まあ、新大田駅が最寄りですけどね、
うん、
はい、まあ、素晴らしい事業なんじゃないかと思いますけれども、
はい、はい、
というわけで、
はい、
何の話だったんだろう、はい、今回の本題といいますか、
あ、テーマなんですけど、今回のテーマはですね、
でしょう、はい、
はい、俺たちのですね、
はい、
夢と狂気の王国、
夢と狂気の王国という、これドキュメンタリー映画ですかね、
ドキュメンタリー映画です、砂田真美監督作品、夢と狂気の王国っていう、はい、全く知らない人は、
はい、
説明をしますと、
はい、
スタジオジブリの、
はい、
ドキュメンタリーです、
ほう、スタジオジブリ で
スタジオジブリでどのようにして、はい、作品を作ってるかというお話です、
はい、
でちょっとねこれ話をもう一回ちょっと整理させてもらいたいんですけど、
はい、
昨年ですね、
いい、
私確か取り上げたのがありまして、
取り上げたのが、はい、
かぐや姫の物語を作るというスタジオジブリのドキュメンタリーで、
はい、やりました、
はい、
9回目かな、
はい、
やりました。
そういう数字覚えてるのも気持ち悪い、
相方の次だったなと、はい、
かぐや姫の物語を作るっていうのをやったと思うんですけど、
いい、
高畑勲監督のお話、はい、で、これ実はね自分の中で3部作なんですよ、
ほう、
で 夢と狂気の王国、
はい、
小栗小坂父と子の300日戦争、
はい、
かぐや姫の物語を作るっていう3部作なんですこのスタジオジブリ
ジブリドキュメンタリーシリーズが3本あるんですね、
はい、
なるほど。
で、今度、
はい、
改めてしっかりやりますけど、
はい、
小栗小坂父と子の300日戦争っていうのが、
はい、
エポックメイキングです。
エポックメイキングなんですか、
はい、
宮崎五郎監督の、
はい、宮崎五郎監督と宮崎パヤオ の、あの、はい、戦いを描く
面白そう、
はい、
それだけで面白そう、はい、
でこの夢と狂気の王国、まあ、発表したのは最近なんですが、3部作として比べると、まあ、一番初心者にとっつきやすい内容、うん、
とっつきやすい
内容というのはどういうことかというと、
はい、
あの非常になんかスタジオジブリっていうと、うんうん、なんかこう夢とか、
はいはい、
なんかそういうのが生まれる、あのディズニーランドと同じような感じの
ディズニーランドと同じような、
はいはい、
そうっすね、
そういうイメージがある、
大人から子供まで、子供までね、安心して
見れるっていうイメージの中で、はいはい、実際どういう中で作ってってるのかっていうのを、
はい、
砂まみ監督のフィルターを通して見せて
る、ジブリに忍び込んだまみちゃんの冒険ってありますけど、
はいはい、何言ってんだバカやって
何を抜かしとんねん
バカかと砂田真美監督っていうのが、
はい、
どういう人かっていうと、
はい、
ですね、あのこの人もドキュメンタリー監督です、
はい、
この前の作品が、エンディングノートっていうやつを作ってまして、
はい、
自分の親父が末期がんでもう死ぬっていう時に、うん、毎日毎日、エンディングノートっていう形で日記、はい、ビデオ日記みたいなのを撮らせて、それをつなげて見せて、人儲けしたっていう
人儲け、まあ、なんかね、
そんなのさ
新人賞とかですね、はい、
そんなのさ絶対泣くじゃん、
うん、まあね、最後のあのあれさえ、火の通し方さえ間
違いない。間違いなければ。そうです、もう鉄板だよ、そんなやり方。
はい。
だから別に怒ってはいないんだけど、
はい、
うまいなと思ったけど、
はい、
それのやり方を見て、うん、じゃあ、そもそもね、
はい、
ドキュメンタリーで何なのかっていう話を、うん、ちょっと簡単に話しますよ。
お
これ話だと長くなっちゃうんで、
はい。ドキュメンタリー、そもそもドキュメンタリーとは何か。
何かろ。
はい、
これちょっとウィキペディア先生から、
あ、毎度おなじみウィキペディア先生、
はい、嘘ばっかしか書いてない、はい、ウィキペディア先生から、
はい、
引用させてもらいますけど、
はい、
ドキュメンタリーとは、
はい
はい、取材対象に演出を加えることなくありのままに記録された素材映像を編集してまとめた映像作品。
はあ、
わかります、
はいはいはい、
演出を加えることなくありのままに記録された素材映像を編集してまとめた映像作品。
あ、切り張り以外の味付けはしてはならないというのが原則ってことですね。
原則、はい、原則です、
はい、ノンフィクションであることが大前提という、
うん、
はい、
で1895年、
はい、
リュミエール兄弟っていうのは、
あ、はい、
一番最初の映画を生み出したんですけども、この人たちは、最初の映画工場の出口っていうのを作りました、はい、これは工場から出てくる労働者の人たちをただ撮ってるだけなんです、は
い、
でも、はい、それは、
はい、もう あれと一緒ですね、防犯カメラと一緒ですね、
そうそうそう、
はい、
ただうちらからしてみればそんな何にも面白くないけど、
はい、
そもそも映像っていうのを見たことない人からしてみればはみたいな感じじゃない、
何やこれ写真が動いとる、
何やねこれなんでこれ
活動写真や
で、はい、その後続くラ・塩田駅への列車の到着っていうのを、これは、駅に電車が入ってくるってだけよ、
はいはいはい、あ、なんかそれはちょっと見たことある、
見たことあるでしょ、
はい、
でそれを観客が初めて見た時に、
は
い、スクリーンの中で観客、普通に電車が入ってくるだけなんだけど、電車が突っ込んでくると思ってみんな椅子の下に潜って座りしょんべんしてたっていう
ジョジョジョって
ジョジョジョジョ
って、
でこれは上記の定義においてドキュメンタリーである、取材対象に演出を加えることなくありのように記録された映像作品、素材映像を編集してまとめた映像作品ですから、
そうですね、
はい、
防犯カメラもまあ一種のドキュメンタリーですよね、
はい
はい、
これがドキュメンタリーだということになってるんですが、
ですか、はい、
ちょっとここからね、いろいろ話が変わってくるんです、
ほう、
そもそもじゃあドラマってどうやってできたのかっていうと、
はい、
ですね、演劇を定点カメラで撮ってたものを、
はい、
見せ出したんですね、この後。
お、はいはいはい、
そうするとほら演劇見れなかった人も、その芝居見れなかった人も、
はいはい、
お楽しいわと
今でいう劇シネと全く同じ構造ですね、
そうそうそう、
はい、
これ面白いわって、うん、でもこれこっからしかカメラ撮ってないから、うん、もうちょっとここにカメラがあってここの決めシーンでここにカメラがあったらもっと面白いんじゃねえの、
あ
っていうのが、はい、ドラマの映画の走りです。
ああなるほど。
そっからドラマっていうのができてくるんです。
そもそも舞台を撮って上演していたと。
はあ、なんか分かるじゃん言ってることは、はいはいはい、
それにこうカメラワークとか
が入ってくると、それはドラマだなと、
うん、
でそういう形で、いろんな話、いろんなそういうドラマの方に話が進んでったりとか、ドキュメンタリー、はい、ドキュメンタリーのままでいろいろとやっていくんですが、ちょっとねドキュメンタリーって戦争に使われちゃうんですよ、
はい、ああなるほど、戦意高揚映画
なんですね、はい、そうです。だから本当にナチスとかで使われて、ヒットラーが超気合入ってる話してるやつとかが、
はいはい、
今見てもね正直、まあ、ナチスのうんぬんはちょっと全部置いといて、うん、かっこいいんですよ。
ほう
で、はい、そういうのとかは、ドキュメンタリーなんですけれども、
はい、
正直ナチスの意図が入ってるじゃない、
うん、
これヒトラーイケてるでしょみたいな
イケてるでしょ的なね、うん、はい、
それでなんかちょっとねドキュメンタリーの定義っていうのは揺らいできてるんですよ、はい、
うん、どっちかというとそのまま撮ったものをそのまま何の意図もなく編集して見せてるっていうんではなくて、こうやっぱ戦意高揚というかプロパガンダ映画みたいなことですよね。人の心をこういうふうに引き寄せていくみたいな、
うん、
意図が入り始めて、
入り始めて、
はいはい、
60年代ですね、
はい、
結構この人転換期だなと思ったのは、
うん、
ヤコペッティっていう人がいるんです。
はいはいはいはい、
世界残酷物語、
世界残酷物語
とかいろいろやってたモンド映画の人たちなんですけど、
はい、
この人はいろんななんか未開の部族とかを取材とかしてる中で、
はい、
なんかむちゃくちゃやるんですよ。
むちゃくちゃとは
人食いのやつとか、
はいはい、
いやいやもう見ながらこれ嘘でしょっていうの、
はい、
分かってるんだけど見てて楽しいみたいな、
あ、
これも全部段取り組んでるでしょと。
グリーンフェルノ、
グリーンフェルノのとかもグリーンフェルノはまたちょっと違うけど、
はい、
だからなんだろう、ものすごくわざとやってるんだけど、はい、それがでもこれ史実を切り取っただけですよみたいな見せ方、
はい、
このやり方って、うん、プロレスと一緒なんですよ。
おお、なるほどなるほど、はいはい、
みんなだからこれは話があるのは分かってるじゃん
そうですね、うん、
でもそのやっぱやり方はうまく流用されてるんだろうなと思ってて、
ノンフィクションだぞって思いながらフィクションだと分かりながら見てるっていう、
そうそう、ノンフィクションですよって言いながら、うん、フィクションでしょこれってどっかで思いながら、だからそれも今現在も続いてますよ。テラスハウスもそうですし、
あ、テラスハウスそうですね、
はい、
はい、
でその辺のところは非常にこう曖昧なところになってて、例えばじゃあそれはやっぱなんかこう編集をしたりとか意図が入っちゃうのはもともとのドキュメンタリーの定義とは違うんじゃないっていう感じで、うん、例えば日本映画だと曽田和弘さんとかがいらっしゃるんですけども、
はい、
その人は、本当にただ撮ってつないでるだけですね。
ああ、本当のドキュメンタリー、
うん、
ってことですか。
で平田織田さんのやつとかね、死ぬかと思ったね
死ぬですか。
だから長いんだよ
長いし、
まんま時系列でつないでくるから俺5時間ぐらい見てたような気がする、う
ん、そんなに、
うん、
だから曽田和弘さんね、
そうそうそうそう、はいはいはい、だからまあそれはそれで一つのあれなんだけど、なんだろう、ドキュメンタリーってさ、でもやっぱり曽田さんのやつのやり方が俺別に間違ってると
は
思わないけど、曽田さんのやり方自体も結局どこを使ってどこで切るかってことだよね。アウト点を決めるからそこに演出が入ってるんだよね。自分がね初めて学生時代にドキュメンタリーを作れって言われた時に、
お、はい、
知り合いの役者の女の子のドキュメンタリーを作ったのよ。
へえ、はい、
でその時のショックだったことがあって、
うん、
自分で作っててね、
はい、
その子役者だから、
はい、
自分をよく見せようと思うわけよ。
ああ、芝居しちゃうんですね。
そう、
はいはいはいはい、
でしまいには2週間ぐらいくっついたんだけど、本公演にくっついて、
うん
うん、なんか打ち上げ終わりの次の日にどうでしたみたいな感じで俺聞きに行ったら、いや楽しかったらすぐ頑張りますでいいのに、自分で自分を演出しちゃって、私この劇団もうやめようと思うんですと言うの。
突然ドラマティックにし始める。
そう、前々からちょいちょい考えてたやろお前みたいな。でなんかね、それをさ、それっぽく見せられるんですよ編集すれば。で実際面白いの、 これってドキュメンタリーなのかなと思ってて、
はい、
でそのままよくわからないままもやもやしたまま働き出したんです、
はい、
でたまたま働かさせてもらってた会社が、うん、一応ねドキュメンタリーに強い会社ということになってて、
その映像制作の、
うん、
はい、
でドキュメンタリーってどうやって撮るんだろうって自分の中ではちょっとなんか懐疑的なところがあったんで、
はい、
でじゃあ仕事としてドキュメンタリーどうやるのかって言ったら、うん、どうするかっていうと、
はい、
最初に完全に台本作るのよ、
はあ、なるほど、
結構ショックじゃんそれって、
まあね、そのまま撮って撮ったものを怒ったものをそのまま出す
ドキュメンタリーなのにまず作家さんが来てさ、うん、みたいな、はい、いろんな話してんのよスタッフ同士で、
はいはい、
で本が出来上がりましたみたいなこと読むの、
はい、
つまんのかないね、うん、あまあそりゃそうでしょうみたいな、
まあまあまあ面白くなってる、
うん、
はい、
で要はその台本に沿って切り取ってやっていくのよ、
ああなるほど、はい、
でなんでそうなっちゃうのかなと思って、それドキュメンタリーの定義がずれてきてるわけじゃない、
うん、そうですね、うん、
結局仕事なんで、
あ
新庄さんの1ヶ月を追うっていうドキュメンタリーを台本もないまま撮るでしょ、
はい、
でそれはもう放送日が決まってるわけじゃない、
あ
で今日から1ヶ月、新庄さんの1ヶ月をドキュメンタリーしたとしよう、
はい、
したら多分何も起こらない、う
ん、何も起こらない可能性大っすね、うん、
まあ相方で泣くとかね、相方を見直して泣いてるとかそういう映像は撮れるかもしれないけど、決してそれがドラマティックではないんです、はい、
見せ物として成立化するかどうか別ですからね、
で、
はい、
ということは撮りました、うん、
はい、
けど何も取れませんでしたっていうのが、
はい、
仕事としては一番やっちゃいけないことなん
です。そうですね、うん、金と時間改善になります
よね。そうそうそうそう、だカメラマン一人一日いくらなんだとか、うん、そういう話になってきちゃうのよ、
うん、
それ絶対にありえないから、
はい、
なってくると、
はい、
それは先に本作るよ、
うん、まあ、産業として成立させるっていうのが第一ですね。
そうそう、例えばじゃあ新庄君を仮にあの取材するとしてもよ、うん、
はい、
例えばじゃあ絶対に芝居の本番とかを当てたりするわけよ、
はいはいはい、
それが入ってて本番に挑む新庄君、本番で閉じる新庄君、終わった後の新庄君みたいなで次へ未来を満たせる新庄君みたいな、もう簡単な構成ができるわけよ、
は
い
は
い、それが事実今世の中で出回っているドキュメンタリーと言われているものです、基本的には。
あまあでも考えてみれば納得ですよね。
それはそうだよ、
うん、それはそうですよね。
でやっぱりそこで自分の中でも幻滅してたんです。
はい、
それをちょっと変えたことがあって、
はい、
2本目か3本目の時に、
2本目か3本目、はい、
ドキュメンタリー撮ってて、
ね、あ自分で撮ってる、
うん、はい、仕事として撮ってる時に、
はい、
こちらが予想してない状況が起きたの。
お
台本に載ってない、
はいはいはいはい、
その時に監督のうちの先輩が、
はい、
予想してない状況を追い始めたの。
おお、はいはいはいはい、まあそうなった時に考えられるのとしてはどうしてもその台本にこだわって、
台本よりもそっちの出来事の方がドラマティック
っていうか、それそっち起こった方向に行くか、
うん、
舵を切るか、
ね、うん、それがディレクターの仕事だから、うんうん、
はい、
で撮りながらすぐにプロデューサーに電話してて、
お
でこれこれこういうこと撮ってたんですけど、うん、こういうことが起きてこっちを追おうと思いますけど、はい、いいですかって言って、
はいはい、
いいんじゃん、そっちが面白いからって言って、それだけでもう全部180度変わるのよ話が。
ああ素晴らしい、はい、
それは、はい、こっちもやってて面白いんだよね。
ああそうでしょうね、事実は小説よりもきなりみたいなことですもんね、うん、
だから要は被害者を追ってたと思ったら実は加害者だったって話なんだよね、うん、
へっ超面白いじゃないですか。
そうそうそうそう
はいはいはい、
それって面白いじゃん、もう
面白いですよ。だからあのなんか事件でインタビュー受けてる人が実は数日後捕まってみたら、うん、そういうインタビューで喋ってたこいつだみたいな。
そうそう、それそれ
超面白いです、
ね、その状況で、
はい、
あそれで全部終わった後、
はい、
そのディレクターから、
はい、
この仕事は、
はあ、
いかに、まあ、仕事としてはやるけれども、
はい、
いかに構成台本から外れるかだと。
はあなるほど、
それがやってて楽しいと。
逆転の発想じゃないですか。
別にそれはこっちから打ちにいっちゃダメよ、わざと。
それはそうです、わざと外そうとすると
絶対面白くないから、
うん、
でも結果的には取り高っていうか最低限のところは取れるから、うん、
はい、
でもたまにこうやってずれる時があるんだと。
あ
これがやっててお金に換えられない楽しさだと。
なるほど、
ああ面白いなと思って
はい、
あこれがドキュメンタリーの楽しさなんだなと思って。
あ
だからやらせても何でもないの。
はいはいはいはい、
っていう中で、ちょっとお話戻しますけれども、はい、夢と狂気の王国、はい、砂田真美監督、
はい、
で、これはどういうお話かというと、さっきも言ったようにスタジオジブリで働いている、パヤオ、
パヤオ、宮崎駿、
高畑ジジ
イそうね、ジジはい、
あと年
男、年男ね、はい、鈴木年男ね、はい、
日本三大役を、
三大役、なんかこれドロンジョボヤッキーモンズラーみたいな、まあまあ、
なんですけど、
すごい絵柄ですもんね、こう三人並んで笑ってるのね、
このジャケットの表紙も非常にやばいですけど、
これなんかアウストラロピテクスからこうネアンデルタル人類みたいな。すごいですね。
あのスタジオジブリっていうののイメージしてるものをこれ は、はい、はうまく切り取ってます。
お
で非常にあ、はい、なんか心温まる作品です。
はい、あ、それ本当ですか。
うん、はい、宮崎駿が一生懸命やってる姿、高畑さんが一生懸命やってる姿、鈴木敏夫が一生懸命仕事に対して真摯に向かってる姿っていうのをしっかり描いてて、はい、あの現実理想と自分たちの理想としているスタジオジブリ と、
はい、
実際に起こっている現実の乖離がほとんどないです。
ああ本当ですか、
はい、
そこがなんか入ってみたら実はこうでしたみたいな
っていうの
が起こったら
で夢と狂気の動くっていうタイトルですけど、
はい、
狂気は基本ないです。
ああそうなんですか、
はい、
ここ狂気の部分がいかに狂気かっていうのをちょっと期待してたんですけど、
それは三部作の
あそれまた別の作品、
これは入りだから
また別のお話なんですね。
だからさっき、前もお話しした、
はいはい、
狂気に関してはこの後の、
はい、
あれです、国立小坂父と子の三百日戦争とかぐや姫の物語を作るで、ここはこの2本は狂気しかないです、
はい、あそうですね、高畑勲監督の狂気についてはちょっとね、
はい、
言ってましたけど、
これはもう夢、は
い、これ夢の部分、
はい、
あディズニーランド的な、
はい、もうなんか、はい、まあまあ正直ぬるい作品ですよ
言ってしまう。
女子供が見て喜ぶようなでなんかこの3人が絶対ありえないんだけど、はい、なんか屋上だからなんだか芝生で3人芝生の横で3人で集まって作品について語ってるみたいなバカふざけんなと、
はい、
ふざけんな、まあ、高畑と勲は表面上喧嘩してることになってるけどまず仕事が別だし、
まあまあそうですね、
1年に 1,2 回しか顔合わせねえのに、うん、なんでこんな芝生の上でいやいやらしくわざセッティングしてるわけよ台本上に合わせて。
それはそうでしょうね
なんだバカらしいと思って見てて、ただこの子の話で俺聞いてたのは、
はい、
この取材中にジョン・ラセターが来たんだって、は
い、ジョン・ラセターもしかしてあのピクサー の
俺たちのピクサー、
俺たちの
生まれ変わりたい職業ナンバーワンの
ピクサースタッフになりたい、はい、
ジョン・ラセターが来て
トイストーリーとかのね、
はい、でジョン・ラセターにインタビューをしてるの。
お
でジョン・ラセターとかもう本当はっきり言っても世界レベルになってくるから、
世界ですよ、世界を掌握してますよ、
ジョン・ラセターにインタビューできる人間っていうのはものすごい限られてくる。
ああそうでしょうね、うん、
でわざと全部自分の作品、わざとじゃないか、自分の作品を全部ピクサーに送って、
は
い、全部 OK がもらって聞くことも全部ラセターに事前に言って、
お
で全部 OK が出てから初めてラセターのインタビューが取れるぐらいのすごいハードルが高いんだ。
へ
ちょっと来たからいいですかみたいな感じじゃ絶対ダメなの。
そうでしょうね、
で全部ちゃんと段取り組んで、
はい、
ラセターの方にも全部言って、じゃあラセター来ましたと、
はい、
全部撮ってるんです。
おおすごい。
でラセターのインタビューもして、
はい、
でラセターも大好きだからスタジオジブリ、
お
で愛があるコメントも撮れた。
ああいいじゃないですか、はい、
でこの「夢と狂気の王国」のオフラインっていうのは、要は編集のとりあえず上がったやつをみんなで見ようぜ会、
見ようぜ会、はい、
オフラインのプレビューですね、
はい、
その時にこの砂田真美先生は、
はい、
ラセターの下りを全部落としたんだ。普通気まずくて無理だよ。
ほう、
はい、だって無理でしょ、ジョン・ラセターがたまたま来てて、
はい、
それのインタビューを撮ったのを落とすって、
それだってね、お宝フィルムですよ、
うん、
それをあえて、
で結果的に入ってないです、この夢と狂気の王国の中に。あ、なんか特定像でちょっと入ってるけど、基本本編の中にはジョン・ラセターは使ってません。
落としたんですね、本当にもう製品として、
はい、
出すにあたっても落としてると
、はい、
そういうのをどうしてそれ落としちゃったんですか。
ジブリっていうのは夢のある場所なんで、
はい、
ラセターってなってくると、うん、ピクサーになってくると話がややこしくなるんです。
まあまあまあまあまあややこしいですけど、
うん、はい、いかに単純にすごいとこかっていうのを見せるためだけ に特化して作ってるんで、
うん、
だから、
はい、
わざとぬるくしてるんです。
はあ、じゃあむしろジョン・ラセターですらも邪魔
いや邪魔でしょ
っていうことだったんですね。
だから本当に子供から大人まで見て、ほのぼのできるような作品にするためにこれを作ってて、まあでもね編集は、はい、見ててね丁寧だなと思ったけど、
はい、
構成はねぬるいし、
はい、
まあ甘いカットもあるし、
あ
まあまだまだだなと思って見てた。
出た出た、はい、
見てたんですよ、
はい、
で、はい、まあ、ちょうどもう最後の方ですよ、1時間52分04秒からなんですけども、
1時間52分04秒、はい、
2時間
尺、そうですね、118分の112分0秒、
はいはい、なんかねちょうどパヤオが引退すると、
はい、あれ
パヤリンが、
はい、パヤリン、パヤリンが
風立ちぬ終わったからもう引退するぜと、
お
で、でマスコミの前でちゃんとあのオフィシャルで記者会見開きますと、
はいはいはい、
っていうのにちょっと立ち会ってる、
おこの砂田監督が、
うん、はい、でその前の、引退会見の前に、
はい、
ホテルの控え室ですよね、
お、
はい、でみんな集まってるとこでアーダコーダ喋ってるところが要はドキュメンタリーとして入ってるんですよ、
お、
で要は引退会見をする前の心境ってさ、
はい、
結構やっぱただごとじゃないじゃん、
まあそうですね、う
ん、まあ、実際この後こいつ絶対作るけど、うん、でそこで、
はい、
初めてそれまではね本当ただ撮ったのを繋いでるだけなの、
はいはいはい、ドキュメンタリー
として
としてね、はい、
事象を捉えてるだけなの、
うん、
初めてここで演出したんだよ。
おというのは
どんなシーンかっていうと、
はい、
で基本ほらパヤオは女の子好きだから、
うん、まあそうですね、
うん、まあ、女の子好きって別にスケベとかそういうことじゃなくて、
幼女が好きですから、
うん、幼女とか言う、
幼女が好きです
近くに女性がいるだけでおじさんとして嬉しいっていうだけ、
ゲー
ゲーって言って手を出すのはそういうことじゃなくて、
はい、いやいやでもこの人こういう笑い方です
から、
ただ普通に笑って
るんだけ
ど、トトロみたいな笑い方ですから、ゲーって、はいはい、
でホテルの控え室から、はい、なんだかんだで、まあ、別に話しても話すことないし、でダラダラしてる時に、
はい、
窓からパヤオが外を見た、
はい、そ
したらホテルがちょっとでかい高いから、
はい、
周りのビルとかが下なよ自分たちより、
はいはい、
でその時に、まあまあ、スケベ五条心を出して、
はい、
ちょっとちょっととかで呼ぶわけ、
はいはい、
マミちゃんを、砂田マミちゃんを、
あマミちゃんをね、パヤオがね、はい、
でここで、
はい、
ちょっとこれ読みますね、
読む、
はい、あのパヤオが何を言ったかっていうと、
おお、はい、お願いします、
はい、見てごらん、親父が水やってますよ芝生に、上から見てると夢にも思ってないだろうね、グフフと
、はい、
ほらそこにあるツタで絡まってる家なんてもう全然上から見ると違うでしょ、まあやねえとかなんか言ってて、最初はなんかなんとただ上から見てることを話しててグフフ言ってるだけなの、
人がゴミのようだって言うと一緒じゃないですかそれ、ラフィタの、
うん、でこの後
その後
屋根からね、はい、ほら、はい、右の屋根から隣の屋根に飛び移って、はい、駆け抜けてそこの緑色の壁があるでしょ、
あれ
緑と青っぽい、はい、そのところに飛びついてさ、あの配管をよじ登って、よじ登ってですね屋根を登ってさらに向こうのビルに行くっていうのをアニメーションでやったら面白いでしょグフフ、電線の上を歩けたら向こう側にも行けるはずなんですよグフフ、もう上から見るってことは本当に全部むき出しにいろんなものが見えるんですよグフフ、あのブロック塀の上をね走り抜けるってことはできるはずなんですよ、こうやっただけでねつまんない街だと思ってたものがとんでもない映画部の舞台になるんですよ、こうやって見ると結構面白いでしょ、面白いんですよ、はるか向こうまで行けそうな気がするんです、行けるんじゃないかなって言って終わる、
長い長いけどところどころグフグフ言ってますけど、完全にカリオストロの城が見えてますね、
これ
お目線で
ちょっとあの技術的な話をしましょう、
はいはい、
今読んだところなんですけど、4回編集点があるんです、
編集点が、はい、
もっとね5分以上喋ってるんですこの人、
ああそうなんですか、
でうまーく切ってるんです、うん、音声だけ、
はあ音声だけは、はい、
はい、で今新庄さんすごいいいこと言ったと思いますけど、
はいはい、
カリオストロの絵が浮かんだんですよね、はい、今のコメントに合わせて、
うん、
全部ジブリ映画 のシーンが入ってきてます、
うわいやらしい、はい、
それまで、
はい、
何ともなしに、はい、こんなの女子供が見るもんだとこんなのジブリ入門にもならへんとアホかと、
何をやっとん
ねん、何をやっとんじゃボケとだ前あったなんか、 あれか、紅の豚のドキュメンタリーもお前見たことあるんだけど、まあまあなんか頑張ってますだけで、
はいはい、
大したことは書いてないわけや、
はい、
言ってないわけ、うん、ああ大変なんだなっていうぐらいで、うん、それはすごいと思うけど、
はい、
でここのコメントに合わせて、
はい、
上からジブリの作品の名シーンが入ってくるんで、
うん、映像が、
はい
はい、
この人がどういう気持ちで映画を作ってるかっていうのが、うん、全部伝わってくるんですよ、説明しなくても。
手に取るように、はい、
結果、うん、このワンシーンで全ちゃんまつが泣いてますよ。
結構最近ハードル低いですね、涙の。
びっくりした。
あ、
こんなに泣くとは思わないぐらい。
そんなに。あ、でもやっぱりパヤオのね、深淵を見たような。
いや、本当ね、パヤオの闇の深淵を見たよ。どうやって物を作ってるか、だからこういう見方をしてるんでしょ、この人
ってことですよね。うん、
それ説明してないもん、本当ただ元そのジブリ映画の絵を上からかぶせてるだけで、そこで全部説明しちゃってるっていうの、ここが演出なんですよ。
うん、
じゃあこれはやらせか、それはコメントも途中で切ってるよ、うん、上から全然意図はしてるんだろうけど、本人がその時思ってないような絵も入れてるわけ。
あ、はい、
じゃあこれがやらせかさ、これはやらせじゃないわけですよ。
そうですね、うん、
それによってパヤオの、パヤオの気持ちが伝わってくるわけだし、うん、どういう気持ちでこいつが作ってたのかっていうのが分かってくるんで、
うん、
まあね、
まあ
びっくりするぐらい、
はい、
目から汗が滝のように。
あ、本当ですか。
ものの 1,2 分よ、ここに全てを持ってきてるから、はい、前半戦というか1時間50分にわたってだるいの
よ。ああ、それが1時間52分30秒あたりから。
1時間52分4秒。
4秒ね。
間違いないね。
4秒ね。はい。そこからグイグイ持ってくると。
グイ、いや、ここだけグイグイ持ってくるの。
はあ。
わあ、すごいと思って。
うん。
だこの人才能あると思ったね。
まみちゃん。
うん、まみちゃん。こういう切り取り方で上から映像をかぶせるっていうのを自分が同じ立場だったらできないもん、うん、もっと安っぽく使っちゃう。
ああ、なるほどね。
だ本当にこの人も好きなんでしょ、ジブリが。
はあ、そうじゃないとできないですよね、
うん、これはね、
はい、
しれっと名作ですよ。
しれっと名作ですか、
はい、
あ、そういう流れになると僕全然思ってませんでした。
邪悪な深淵も描かず、
はい、
ものづくりマインドをすごい純粋に前から向き合ってる。
ああ、なるほど。
これはね、ぜひ見た方がいいです。
これは。
ああ。っていう形で、はい、だ本当にもの、そのもの自体を撮って編集するっていうことがドキュメンタリーなんじゃなくて、自分の見解ですよ。
はい、
その人自身が捉えられてることがしっかり伝えられるんであれば、
うん、
まあ、ぶっちゃけどこを使ったっていいと思うのよ、
はい、
それが事実として間違ってないんであれば、それが今のドキュメンタリーの定義なのかなというふうに思います。
あ、なるほど。ただ取って出しをするっていうのが本来の形であるけども、なんか変なその意図とか味付けみたいなのを、
それをやらせだで片付けちゃうのはすごい簡単だけど、
うんうん、
そうじゃないと思う。じゃあ本当にこれやるんだったら、
はい、
パヨに対して回してた映像を、
はい、
まんま一切編集しないで素材から全部見せないといけない。多分これ100時間以上あるよ。
そうな
っちゃう。そっから同じものが伝わってくるかっていうと、うん、多分そこまで伝わってこないと思うんだよな、
うん、
仕事に対して真摯にやってるっていうジジイだなっていうだけで、
うん、
本当にこの人の何か根っこのところっていうのを伝えるとしたら、やっぱりこういう演出を入れていかないといけないし、それが誰の何の迷惑にもなってないから。
、はい、
これはものすごい良作ですよ。
あ、良作ですか。
というところでね、
そういう話になりましたか、
はい、
なんか僕いつもみたいになんか適当に茶化して終わるのかと思ったら、そういう話じゃなかったですね。
これは3部作の1本目ですから、非常に入ればいいです。
1本目、
で次回こう2本目やりますんで、
はい、あ、国立五坂、
はい、父と子の300日戦争、これはもう闇の深淵しか描いてないです。このジジイの
やばそうですもんね、タイトルからしてね。よく噂に聞くザ・老害みたいなな
ことですけど、でもだ、はい、対局にあるんだよね、常にこの人自身が。
おお、
だから気違いってまずいか、ピーポーパーポーの人でもあるし、
今言い直したところで一緒ですよ、一回言っちゃってるし、
ピーポーパーポーの人でもあるし、ものすごい愛がある人の両方、はい、両極端なんだよ。
はい、
だからもうしょうがない、だって手塚さんもそうだったし、
まあ優れたものを作る人っていうのはどっかぶっ飛んでないと、
ぶっ飛んでないと無理よ。
レオナルド・ダ・ヴィンチとかってそうですもんね、うん、
だからそれをものすごくうまく捉えられてるから、この3部作でね見てくれれば、この良くも悪くも宮崎駿さんだったりとか高畑さん、はい、このスタジオジブリっていうのがどういうものなのかっていうのがよくわかると思います。
おー、なるほど、3つ見て、
はい、
じゃあぜひ、
はい、
ぜひ。じゃあちょっとこれは夢と狂気の王国、普通にレンタル屋とかにありますか？
あ、あります、あります、
ありますか？
あります、あります。ナウシカとかの隣にありますよ。
そういうアニメの中に、
これはいいんです、これは並んでていいんですけど、はい、かぐや姫の物語を作ると、
はい、
宮崎駿五郎父とのサメに戦争も並びで置いてあるのは、はい、ちょっと教育上良くないんじゃないかな。
教育上、教育上の話で、
はい、
あ、これちょっと楽しみですね、
はい、これはこうやってすごい面白いから、
はい、
自分がなぜ子供の頃ジブリ映画が好きだったとか、そういうのの原点を描いてるよ。
はあ、なるほど。じゃあもしかしたらこれを見たら、あのホイチョイプロダクションズの話もちょっと分かるような気もするかもしれない。
分かるね。
本当ですか？
あれちょっと待って、思い出して、思い出して、
もうちょい
並んでたな。
え、
確かパヤオがインタビュー受けてる横にホイチョイの映画の棚があった
よ。嘘、はい、嘘。全然全然前回に言ったあのパヤオ、パヤオホイチョイ作品ちょいちょい参考にしてるんじゃないかって。もしかしたらこれ裏付けになるのかもしれない。
かもしれないな。
スキ
ー、スキー、
またスキーと。いろいろその辺のやつ
あったかも。そして新宿確認してもらえるかな。
ああ、それちょっと見たいっすね、うん、でもスキーに連れてったら絶対見てるはずなんですよね。見てなきゃおかしいっすもん。他の2本はまだいいとして、
うん、
見てるな。
あ、見て
それを、
うん、
それを確認するために、
確認するために見てもらえればな。
ぜひちょっと見たいと思います、はい、
はい、っていう感じですね。
はい、ジブリね、次回作ももうあるんですっけ、はい、
ん、
ジブリは、ジブリはもう次、
あ、どうなんだろうね。でも制作部解体しちゃったからさ。
あ、そうなんですか。
そうそう、それがだって窓巻きに流れたんだ
よ。へえ、
あ、知らない、この結構有名な話よ。
知らない、知らないです。
窓巻きとエヴァンゲリオン流れたんだ。
へえ、
ジブリのスタッフって
窓巻きとエヴァンゲリオンに流れたんですか。
そうそうそう、まあだからみんなほらフリーだから流浪の集団だからさ。
え、風立ちぬって、
風立ちぬ作ってから
その後でしょ、うん、ああ、風立ちぬ作った後に、
うん、
へえ、
だから給料払えないから。
え、そんな不当たりみたいな話ですか。
不当たりっていうか、作んないのに、うん、ほら、働かせないといけないから、抱えてらんないから。
おお、
だって毎月給料払わなきゃいけないじゃん。それ作んないのに、私抱えたらしょうがないじゃんっていう。
そうですけど、へえ、
そうよ、
そんな話ですか。
そんな話、
ジブリ解体したんですか。
制作部は解体。
へえ、
なまた作るってなったらまた集めてくるんでしょ、同じ人たち。
そんな団体僕ちょっと知ってるんですけど、
うん、
東京ミルクホールっていう、
え、
え、
何それ、
オールラウンドイベントサークルがあるんですけど。
あ、イベサーは何、う
ん、それそんな感じですか。
いや、だって
解散って言ってますけど、
うちら解散っつったって別にエヴァンゲリオンやってないじゃん。
まあエヴァンゲリオンやってないです
けど、ガンダムやってないじゃん。
やってないですけど、毎月のトークイベントやってます。今夜はいい感じやってますけど。
いや、そんな、そんな自慢できるようなかではないでしょ
う。ないですけど、そういう、じゃあジブリミルクホール
説
でいいですか。
いや、それ全く違うね。さすがにそれ怒られると思う。
パヤオがバンド始めたりとかしないですか。
しない。
あ、そういうんじゃない、
方向性を見失ってみんなでバンド始めたりとかし
ない。方向性見失ったとか言っちゃダメです。
どうやったらモテるんだろうとかわけわかんない話をし出さないと思う。キンクラで。
キンクラリアル。
ごめんね、はい、ぜひね、ちょっと新庄君も見てください。
あ、見たいっすね、
はい、
これは、夢と狂気の王国は、
はい、これは本当ね、はい、小学校 の、 教、はい、あのなんか授業とかで見せなきゃいけないやつ、
あ、見せなきゃいけない
やつ、いけないやつ、教育上、
へえ、社会科の授業、
社会科の授業で絶対見せなきゃいけないやつで、このあと3部作の2つは小学生には見せちゃいけないやつ。
あ、逆に、
うん、
見せちゃいけない
やつ、うん、夢が壊れて狂気しかないから、
狂気しかない、
マッドマックスだから。
高校の倫理の授業とかで取り上げられるタイプ
ですね。あ、そうね。はい、ちょっとっていう感じです。
なるほど、
はい、
わかりました、ありがとうございます。じゃあ夢と狂気の王国、
はい、
はい、あの見かけたらぜひ、
はい、
お手に取ってみてください。
はい、
ね、はい、といったところで、
はい、
告知、
はい、
はい、劇団と、あ、劇団じゃダメなんだ、東京ミルクホールの、
はい、
トークイベント毎月やっております、今夜はいい感じ、先ほども言いましたけども、はい、これがです、5月の26かな、はい、木曜日、 はい、ちょっとね開きますけども、
はい、
はい、いつもの池の上バーガリガリというですね、はい、こじゃれたバーで、やりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいと、で映画のコーナーは、順調にいっていれば何ですかね、マルサの女ワンツーがもし終わっていたとしたら何でしたっけ、マルタイじゃないわ、
なんかーー大病院と
スーパーとなんかその辺のやつに入ってるはずですんで、
はい
はい、で日本映画特集やってる あの伊丹十三館の、ね、はい、特集やってますんで、そちらも興味がある方がいらっしゃいましたらぜひぜひお越しください、はい、という、はい、ちゃまさんの方からは
UTB 映像アカデミー、私が勤めてます、はい、UTB 映像アカデミーでは、
はい、
新入生をまだまだ募集しております。
まだ募集してですか。もうだってこれ配信の時授業始まって1週間くらい経ってでしょ。
そんなの関係ないよお前お前のやりたいって気持ちが重要なんだよ
なるほどね、はい、まだまだ間に合うと、
はい、
今入ったらちょっとあれですか、入学金安くなったりするんですか。
お金の話じゃないんだ
やるかやらない
か、やるかやらないかの話なんだ。
やるかやらないか、う
ん、別に方向とかは多少するし。
あ、なるほど。客を上げるか活を上げるか大した違いじゃねえと。
そういうこと。
自分の中にグルーブがあるかどうか。
グルーブがあるかどうか。
とんかつ DJ 的なね。
そう。
感じで。
学費の話じゃないんだ。やるかやらないかの話なんだ。
はい。映像マンとしてね、やっていけるかどうかっていう。
そう。だからやんないで、
はい、
また 1年間、
はい、
家で体育座りしながら、うん、このポッドキャストを聞くか。
このポッドキャスト聞くぜって。
やりながら、終わらない夏休みを毎日感じながら、
ポッドキャスト
を聞くか。
結局どっちも聞くんじゃないですか。
もうどっちか
です。まあ、入学していただければ別にいつでも見学とかね、来ていただけたりすると思いますんでね。
はい。
はい、ぜひぜひ、お近くで、
はい。
はい。はい、来ていただけると、ね、僕らも楽しいかなって感じですけどね。はい。はい、その他、何か。
ナイス。
大丈夫ですか。
一切ないです。
一切ないですかね。はい。というわけで、お便りの先は。
はい、matsu@utb.jp
どっちょ
matsu@utb.jp です。
はい、お便りどんどん募集しております。
はい、
はい、といったところで次回のテーマは、
はい、
次回あたりなんですかね。次回またちょっと考えます。
あれ、新庄さん決めてないんですか。
もしかしてなんかあの人が来たりとかするかもしれませんけど、ちょっとまた考えます。
次回はですね、この続きですね。はい、国立小坂ちとこの300日戦争をやります。
マジっすか。はい、まあまあまあまあ、
これまとめてやります。
じゃあまとめてやっちゃいましょう。
はい、
はい、といったところで、
はい、
また今年1年春からもね、よろしくお願いいたします、
はい、
というところで、はい、ここまでの相手は東京ミルクホールの新庄裕貴と
ちゃんまつ2016でした。
ありがとうございました。